コーラン、天からの言葉。
慈悲深く慈愛あまねきアッラーの御名において。ラジオをお聞きの皆様、こんばんは。今夜も引き続きコーラン第8章アル・アンファール章戦利品についてお話しします。
アル・アンファール章はコーランの8番目の章で、イスラム歴2年にメディナで下され、全部で75節あります。この章の第1節で公共の財産とその消費方法について語られているため、この章はアンファール、戦利品という名前が付けられています。この章はまたバドルとも呼ばれていますが、それはこの章がバドルの戦いの後に下されたことに由来します。
この章では敵の攻撃に対するイスラム教徒の義務、ホムスと呼ばれる記者、神の道における戦い、ジハードのための政治、社会、戦闘の面での準備、戦争捕虜の問題と彼らの扱い方、イスラムによる戦士たちの強化といった問題について述べられています。また、神の道における移住と移住者の問題、偽善者の見分け方、彼らへの接し方についても触れられています。アル・アンファール章第27節には次のようにあります。
やあいゆはっらぜーなあまぬーらたこーぬーらがわるらすーらわたこーぬーあまなーてこむわあんとむたあらむーん。
信仰を寄せた人々よ、神と預言者を裏切ってはならない。またそうと知っていながら互いの預かり物を裏切ったりしてはならない。
コーランにおいて預かり物に対して責任を取ることには幅広い意味があり、社会、政治、道徳など生活のあらゆる側面を含んでいます。預かり物に対して責任を果たさないのは容認されない行為です。預かり物は誰からのものであっても、それに対して責任を果たさなければなりません。これはすべてのイスラム教徒に課された宗教的、道徳的な義務の一つです。
歴史には次のようにあります。バニゴライザ族のユダヤ教徒たちが約束を破り、イスラム教徒の敵たちと手を組みました。そのため彼らはイスラム軍に包囲されてしまいました。そしてサード・イブン・マーズがイスラム教徒を代表して彼らと交渉することになりました。しかしユダヤ教徒はその前にアボル・バーベという名前のイスラム教徒を連れてきてほしいと頼みました。なぜならアボル・バーベは以前にユダヤ教徒と友好的な関係にあったからです。また彼の家族と子供たち、財産もユダヤ教徒のもとにありました。預言者はこのユダヤ教徒の要請を受け入れました。彼らはアボル・バーベに対し、サード・イブン・マーズの仲裁を受け入れるのは得策かどうかと尋ねました。アボル・バーベは自分の首を指さしました。つまり、もしそれを受け入れれば殺されてしまうという意味です。そこでユダヤ教徒はこの提案を受け入れませんでした。その時、大天使ジブライールが預言者にこのことを明らかにし、第27節と28節が下されました。
アボル・バーベは自分が神と預言者を裏切ったことを知り、焦燥感に駆られました。そこで預言者のモスクの柱の一つに自分を縄で縛り付け、神から罪の許しを得ない限り、死が訪れるまで食事も水も口にしないと誓いました。こうして7日7晩が過ぎ、アボル・バーベは空腹と喉の渇きで意識を失ってしまいました。その時、慈悲深い神は彼の罪の介護を受け入れました。イスラム教徒たちによってこの知らせがアボル・バーベに届けられました。しかし、アボル・バーベは預言者が来て自分の縄をほどいてくれるまで、自分では決して縄をほどかないと誓いました。そして預言者に縄をほどいてもらいました。
実際、 財産や子孫、個人的な利益に執着しようとする心は、時に人間の目や耳を幕で覆ってしまいます。その結果、人間は過ちや裏切りを犯し、社会に悪影響を及ぼすのです。しかし重要なのは、アボルバーベのように、すぐに自分の過ちを悟り、それを償おうと努めることです。
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ
思い出すがよい。不信心者たちが陰謀を企て、汝を投獄するか殺害するか、それともメッカから追放しようとした時のことを、彼らはその方法について考えた。神もまた対策を講じた。神は最高の解決者である。
この説は、預言者がメッカからメディナに移住することにつながったさまざまな出来事に触れています。これらの出来事は、コーラン解釈者によってさまざまな形で伝えられていますが、それらは皆事実をなぞったものであり、神は奇跡的な方法で預言者を大きな危険から救いました。多神教徒たちは預言者が宗教を捨てるつもりがないのを見ると、秘密裏に協議し、預言者を滅ぼすことにしました。この協議ではいくつかの提案が出されました。一つは預言者の命が尽きるまで彼を牢獄に閉じ込めておくというものでした。しかし他の人が預言者の仲間たちが助けにやってきて、隙を見て預言者を解放してしまうだろうと言い、その提案は破棄されました。別の一人は預言者をこの町から追放したらどうかと提案しました。しかしそれも預言者の言葉が多くの人々に影響を与え支持されているため、多くの人の反対に遭い、自分たちが町から追い出されてしまうだろうという理由で却下されました。そこでアブージャハルは言いました。それぞれの部族から勇敢な若者を選び出し、その人たちの手によく切れる剣を渡し、集団で預言者を攻撃させるのだ。そして夜、預言者が寝ている間に寝床で殺害してしまおう。もしこのやり方で預言者を殺害したら、部族の人間が全員でその責任を取ることになり、彼の血の報復を逃れるだろう。
この時、神の大天使ジブライールが降り立ち、預言者に夜寝床で眠らないように求めました。預言者は夜になると洞窟に行き、後に初代イマームとなるアリーに自分の寝床に横たわるように求めました。敵が預言者の家を襲ったとき、寝床にいたのは預言者ではなくアリーでした。敵が預言者はどこだと尋ねると、アリーは知らないと言いました。多神教徒たちが預言者の足跡を追うと、洞窟の近くにたどり着きました。しかし驚いたことに、洞窟の入り口には蜘蛛の糸が張っています。もし預言者がこの洞窟に来ていたのなら、蜘蛛の糸が入り口に張っているはずはありません。そこで多神教徒たちは引き返しました。その後預言者は3日間洞窟にとどまり、敵が預言者を見つけるのを諦めた頃、メディナに向かいました。
預言者のメッカからメディナへの移住は、イスラムの歴史だけでなく、人類史の新たな局面の始まりであったことから、神はいくつかの蜘蛛の糸によって、歴史を変えたのだということができます。過去の預言者たちの時代にも、神は最も簡単な手段によって悪を行う人々を懲らしめることがありました。ある時は風によって、またある時は蚊の大群によって、またある時は小さな鳥たちによって、それは神の無限の力に対する人間の弱さを示し、人間の犯行を妨げるためのものでした。
アル・アンファール賞の第53節には、さまざまな民族の運命に関する教訓に満ちた重要な教えが述べられています。
ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم.
これは神がある集団に与えた恩恵を彼らが自分自身を変えない限り変えることはないためである。神はすべてを聞き知っておられる。
過去の歴史におけるさまざまな民族の発展や進歩、あるいは衰亡や離散の原因を調べようとするとき、コーランはそれらの原因をさまざまな民族の社会的な制度、道徳、精神、考え方の中に探らせようとします。コーランによれば、社会の変化の根源を見出すためには、その社会の制度、道徳、精神、考え方を調べる必要があります。この説は、人間にはあらかじめ決められた運命などはなく、人間の生活や歴史を作る要素は、人間が自分の意思によって、道徳、考え方、生活様式の中に生み出す変化であるという点を指摘しています。
神の慈悲はすべての人に無限に及ぶものですが、人々はその能力に応じてこの慈悲を利用します。神はさまざまな民に物質的精神的な恩恵を授けています。そのため彼らが真理のために神の恩恵を利用し、自分の成長のための手段にするのであれば、神はその恩恵を増やします。しかし一方で、この恩恵が堕落や反抗のための手段とされれば、それは減らされ、彼らにとって厄災や災難となるのです。
第65節は再び、イスラムの考えるジハードの問題に触れています。それは、イスラム教徒がいつも敵との力のバランスを期待すべきではなく、敵に侵略された際には、時に2倍かそれ以上の数の敵に挑むべきであり、敵に対する数的不利を口実にすべきではないということを示しています。戦場ではほとんどの場合、敵の方が力の点で優勢であり、イスラム教徒は常に軍備や兵士の数の点で不利な状況にありました。とはいえ、力の面での優勢は、表面的には勝利の要素の一つですが、イスラム教徒が軍備や兵士の数の不足にもかかわらず大きな勝利を手にしてきたのは、信仰による抵抗の精神によるものです。信仰によりイスラム教徒は数倍の敵に対して抵抗し、彼らに勝利しました。神は第74節で次のように語っています。信仰を寄せ、移住し、神の道において戦った人々と、また彼らを助けた人々。彼らこそ真の信者である。彼らには神の慈悲と許し、ふさわしい糧がある。